さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週の番組はタイに昨年11月に開設されましたリエゾンオフィスについてのお話です。自然科学系農学部門の准教授池島光先生、そして大学院農学専攻2年生の鈴木美代さんをお迎えしてお話伺っていきます。いや今日はおはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、さてリエゾンオフィス、この言葉を説明をね軽くさせていただきますと、別々に活動しているグループの連携を図るための組織、それがリエゾンオフィスでして、大学の研究室と民間企業の共同研究や技術移転などの支援を行うものや、学校、学生、行政の橋渡しをして芸術、文化、スポーツといった活動支援やボランティア活動の支援を行うもので、高知大学がそんなリエゾンオフィスをこの度タイに開設したんですけども、これがですね国際交流を推進するため、国際的な共同研究、あと留学生の受け入れ派遣、海外広報の業務など、高知大学の情報発信などを目的として、大学間協定校であるタイのバンコクにありますカセサート大学内にこの度高知大学のリエゾンオフィスが開設されたと。先生、ここまで僕の説明大丈夫ですか？
はい、
はい、ありがとうございます。で、池島先生は実はこの昨年11月のねリエゾンオフィスの開所式にも出席されたそうですね。
はい、
はい、先生これ当時どんな感じでしたか？
はい、ちょうど私あのタイで、研究してるんで調査の日程もあったんで、はい、今回そこにちょうど出席できたんですけども、
はい、
当日はもちろん高知大学からは、国際連携の副学長の菊池先生も含めて、はい、何人かスタッフ行きまして、
はい、
ご挨拶して、それからカセサート大学からは副学長の先生が出ていただいて、はい、式典開きました。で、高知大学の関係者と、はい、カセサート大学の関係者はもちろんですけど、はい、タイにも他にも根県大学とかいくつか協定を結んでいる大学があります。
あ、はい
はい、そこからも先生来ていただいたり、あとはですね日本 の, バンコクにある大使館の関係の方とか、
はい、
それから JICA 国際協力機構とか、
は
い、日本学術振興会というような学術交流を、はい、支援している機関とか、
はい、
いろんなところから、ゲスト来賓をいただいてご挨拶もいただいたと。あと、はい、ちょうど我々のオフィスの隣にも京都大学が同じようなオフィスをちょうど構えるということで、
はい、
そこからもご挨拶いただいたりして、いろんな日本の関係者、タイの関係者から出席いただいて式典を開いたという感じですね。
おお、ここまでの説明をお聞きするとかなり盛大に行われた感じありますね。
はい、
へえ、そうなんですか。はい、で、池島先生はですね、なぜこのリエゾンオフィスの開所式にご出席なさっていたのか。
実は私は高知大学に来て今ちょうど5年近くになりますけど、
まだ5年なんですね。
はいはい、その前が、タイで実は7年ぐらい仕事をしてました。はい、で、先ほどその日本学術振興会という名前を出しましたけど、
はい、
そこのオフィスので仕事を振る舞いました。
先生責任者だったそうで。
はい、責任者です。
ですよね。
はい、でその前も4年ぐらいタイのアジア工科大学院という大学院大学があるんですけど、はい、そこで教えてたということがあって。あ、
教えてらしたんですか。
はい、だからタイに、まあ、その時も含めてタイで、マングローブ域の生態の研究が中心なんですけど、
はい、
そういう研究もずっとしてたので、
でまあ、そういった縁でと。
はい、そういう縁で。
お、はい、先生その時もご自身の研究でタイにいらしたんですか。
そうですね、ちょうどその日程とあったので、ぜひじゃあこちらも。
そうなんですか。いや、これはでも日本側、高知大学側からしたらもう本当にこの上なく心強い、ね、先生がいらしてよかったですね。へえ、そうでしたか。そして今回のオフィスの開設と同時に、はい、同窓会も設立されたということなんですけど、
そうですね、
これ当たり前のことを聞きますけど、はい、高知大学の同窓会ですよね。
そうです、高知大学で、留学してきて、例えば修士課程とか大学院とか、はい、学部含めて卒業された方と、はい、それからそういう留学だけじゃなくて、例えば短期で、いろんな、スタディツアーみたいなのをやってきた方とか、それから研究者交流っていうのもありますので、
はい、
数ヶ月ぐらいとか数週間っていう単位で、高知大学に来て、
はい、
勉強したり、あるいは一緒に研究をしたりという方がいるので、そういう方、そういう経験のある方含めて、
はい、
という同窓会です。
なるほどなるほど。はい、じゃあもう本当に短期長期関わらず、はい、高知大学と何らかの関わりを持った、
ね、はい、
タイの方、
はい、
が集まって、はい、この度同窓会も設立されたと。はい、これ何人ぐらいの規模なんですか。
現在で約50人ぐらい総勢で。
そうですか、はい、あ結構いらっしゃいます ね、
そうですね、
はい、当日はこの同窓会組織もなんだかこう盛り上がりだったんですか、は
い、まだ設立の準備というか、設立総会という形だったのでまだ人数は限られてましたけど、はい、会長を選んだり、はい、これからどういう活動していきましょうかというようなことが、はい、話し合われたという
確かに、ね、いきなり盛り上がりを求めるには ね、 ねこの度解説っていうことですから、ね、
まさにこれからです。
なるほど、はい、そりゃそうですよね、はい、50人いらっしゃって皆さんが皆さん知り合いなわけでもないでしょうしね。そうそう、はい、ああそうか、あでもこれも盛り上がっていけばいいですよね。
そうですね、
うん、面白いことになりそうですよね、はい、で実はですねちょっと先生お聞きしたところによりますと、はい、タイからそのタイの大学生が留学先として選ぶ、はいはい、その日本の優先順位っていうのは実はちょっと欧米に次ぐぐらい。
そうなんですね、私はそのタイにいた時に感じたんですけど、はい、残念ながらその一番まず大学院ぐらいでどこが憧れの、はい、留学先かっていうとどうしてもやっぱりタイの学生が、そうですね、どうしても欧米がまず、まあ、イメージというか、
そうなんです
か、まあ、英語圏で出るもと、はい、ただ、日本はそれに次ぐぐらいではあるんですね、うんうん、であとは例えば科学技術のことであるとか、はい、まあ、最近はそれこそアニメとかそういうものも含めてその文化とかいうところで そこに興味がある人にとっては非常に魅力的なんですけど、はい、まあ、そういうこちらが何かしているものこちらが持っているものっていうのがやっぱり知ってもらわないとなかなかこう日本にまず行きたいというふうに思ってもらえないっていうところはあります、はい。
なるほど、はい、で、まあ、そういった現状を、はい、まあ、改善といいますか、はい、まあ、よりこう日本、はい、そしてよければ高知大学を、ね、うん、より深く知ってもらって、はい、来たいなという学生を増やそうという、はい、そういう目的もあるんですよね。
そうですね、そういう意味ではその、こうオフィスという一つの看板になるものがあって、はい、なおかつその高知大学が、まあ、研究者が行って、はい、共同研究を常にして、はい、活発に、活動するしそれをアピールするはい、っていうのが大事なのと、あとは先ほどそのオフィスの開設式にいろんな関係の機関の方、日本の関係機関の方にも、出席していただいたと言いましたけど、はい、まあ、そういう大学とかがこう一緒に競争しながらまあ協力して、はい、日本の研究とか教育っていうのもこうアピールしていかないと、はい、いけない、まあ、そういう意味ではそういう協力も大事だと。
あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと前から結構盛んに言われているそのグローバリズムといいますかね、もう本当にこう日本は日本だけで収まらずに世界規模でねいろんなことを考えていかなきゃならないというところで、やっぱりこのタイの優秀な学生の皆さんにもねぜひ日本そして高知大学をね選んでいただくっていうのは非常に これからの時代重要な目的にもなりそうですしね。あと先生にちらっとお伺いしたのがその日本に留学してこられた学生、はいはい、タイに戻られてからも、はい、その日本の、まあ、先生方と交流が非常に続いたりとか、ね、はい、これもなんか特徴らしいですね。
そうですね、やっぱりその私タイにいた時見てて感じたのが、はい、欧米に比べて日本の、で留学してきた人が、はい、その後ですね帰ってきてから同じ先生とか研究室とかあるいはまたそれと、はい、つながりのある日本人の先生とかっていう方たちと共同研究を続けていることが非常に多くて、はい、それは日本で学んだ人自身からそれはすごく日本に行ってよかったと、はい、ずっと研究室に続けられている、まあ、そういった、まあ、地理的に近いとか、はい、まあ、あと日本の先生はその割と現地に行ってどんどんずっと、はい、研究続けたいっていう先生が多いと思うので、はい、それは一つの魅力だと思いますね。
なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、いやここまで聞いてもぜひ選んでほしいですよね。
そうですね、
はい、その後の研究に大いにねこれは活用していただけそうですもんね、はい、あそうですか、うん、ではですねちょっとリエゾンオフィスのお話は一旦ここまで置いておきまして、はいはい、池島先生のご専門のお話をちょっとね、はい、していきたいんですけども、はい、先生は先ほどもちらりとお話ありました、はい、熱帯のマングローブにおける水産生物の生態この研究がご専門ということで、はい、タイのマングローブで先生96年から研究を行っているということはですよ、はいはい、もうすぐ20年
近いですね。18年とか
18年、今18年とかね、
そうですね、
なるわけですね、はい、あもうすぐ20周年を迎えになるわけですね。そうです、おめでとうございます。いえいえ、でも先生お若いですよ。いや、まあそれはさておきましてね、はいはい、まあ、これだけこう長い期間ですねそのタイのマングローブのその水産生物の生態の研究、はいはい、 一体何を研究なさってるんですか。
はい、まあ、たまたま私大学終わった頃に、はい、その頃はまだタイのことはとかマングローブのことは研究してなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、たまたま大学がですね、はい、その東南アジアとかを対象にした研究のプロジェクトを持ってまして、はい、まあ、そこに加わるチャンスがあって、まあ、それで95年に1回見学に行ったのが実はきっかけなんですね。
はい、
で熱帯で、もともと魚の生態を専門にしてましたので、はい、熱帯ならではで 何か面白いことと思った時に、まあ、マングローブっていう、うん、場所が非常に興味を持ちまして、でマングローブって、まあ、それ自体は、
う
ん、林というか森というか木が生えているところなんですけど、
まあ、そう
ですね、はい、面白いのはその海岸沿いにありますので、
はい、
潮が満ちてくると水の中に浸かって、うん、はい、潮が引くと陸になってしまうんですけど、うん、そういう意味では水の生物と陸がつながっている、
はい、
面白い、非常に面白い生態系で、
なるほど、はい、
で、まあ、もともと魚のことを調べていたんで、
はい、
そこにどういう魚が住んでいて、魚にとってはどういう生息場所なのかっていうのを、はい、調べ始めたのが最初ですね。
おお、そうなんですか。
はい、
でも、はい、あ、ごめんなさい、その話聞くとですよね、はい、マングローブ自体は魚の住処になりそうにないですよね。つまり波が引いてしまうと、
そうですね、
そこ水ないわけですからね。はい、
ただそのマングローブの中はこう、なんていうかな、川が流れるように水路が、
あ、水路が中にあるわけですか。
中にこう張っていて、そういうところには水が残っているので、はい、例えばそういう間をとマングローブの中を移動したり。
へー、はー、そうなんですね。じゃあ普通に 100% 100% と言いますか、まあ、海の中にずっと暮らしている魚とやっぱり違いってあるわけですか。いや、
一つは小さな魚がそういう環境にはやってきて、まあ、大きくなると育って出ていくとか、
はい、
それからあとはですね、ハゼの仲間が非常に種類がたくさんいる、
うん、はい、へえ、あ、そうなんですか。はい、なんかここまで聞いても非常に面白いですね。なんかこうワクワクするでしょ先生、それね、マングローブ一体どんな魚がいて、ね、どういうふうに暮らしてんだろうなっていうのはね。へえ、そうですか。
はあ、あとは最近はですね、だんだんその魚からカニというところですか、
カニ
着目点を移して、
はい、
でまあ、きっかけは実は魚のことを調べていたら、はい、カニがだいたい月夜月夜というか満月か新月か大潮の晩にお腹に抱えてた卵を、
はい、
孵化したやつを産み放つんだね、妖精なんですけど、妖精を産み放つと、その時にそれを食べに来る魚がいて、でその時だけごちそうを食べたみたいに満腹になる。で、まあ、そこで魚がカニを食べるというところでつながって、はい、だんだんそのカニに興味が出てきて、うん、で実はそのカニというのがマングローブの落ち葉を食べるという非常に面白い。
落ち葉を食べるんですか。
はい、まあ、中にはそのわざわざ登って
木に登って食べ落ち葉の葉っぱを、
はい、
へ、
落ちる前に食べてしまうのもいる、のいるらしいんですけど、でそれがどうして大事かっていうと、
はい、
マングローブっていうのはそもそも森ですから、はい、まあ、一番その太陽の光 と、使って有機物を作っているのは一番主役がマングローブで、
はい、
その一次生産した有機物とかエネルギーをどうやって他の生き物につないでいくかという考えたときに、
はい、
その葉っぱをいきなり食べるものっていうのはなかなか他にはいないですね、
うん、
まあ、もちろん陸だったら昆虫とか草食、
はい、
動物ありますけど、
ええ、
その水辺に生えてるもので、
はい、
それを利用して誰かにつなげるものっていうのは他にはほとんど、まあ、いなくはないですけど、非常にそのカニというのが食べる量も多いということが実は昔から知られていて、
はい、
そのマングローブの生態系を考えた時に非常に大事な生き物だと、
はい、いや、そうですよね。これってお話聞いてると陸と水を初めてこうつないでいるものっていう存在ですね。
存在で、あ、
それはなんだか、はい、葉っぱを食べるって確かに不思議ですもんね。
そうですね。
へえ、そうですか、はい、あ、じゃあそんな研究も今なさってると、
はい、
で先生、そんなね気になるカニなんですけども、まあ、カニといえばこの人ということで今日迎えたのが、
はい、
大学院農学専攻2年生の鈴木美代さん。鈴木さんはカニの研究されてるってことですか、これ。
そうですね、はい、
カニの研究されてるっていうことでいいんですね。
カニ、うん、そう、まあ、そうです。
マングローブのカニ、
はい、
あ、そうなんですね。で、鈴木さんはですね、実は本当この前です、 3ヶ月ほどですねタイのマングローブで研究をなさって、1月中旬ですから先月ですよね、帰国なさったということで、あの現地に行かれてカニのどういった研究をされたんですか？
マングローブに住んでる典型ガニ類っていうカニがどのぐらいそこにいるのかっていう密度推定っていうんですけど、
はい、
そういう方法がまだちゃんと確立されてないんで、
はい、
それを確立する方法を、
はい、
確立する方法、方法を確立するためにな
るほど
の研究をしてました。
ほう、その分布密度を調べるのってどういうことが、そのどういう必要があるんですか？
さっき先生方がお話しされてた、葉っぱをそのカニがどのぐらい食べるのかっていうのに、
はい、
が、まあ、
そうか、
そういう役割があるぞっていう面白い話は要件あるんですけど、
はい、
そのカニがどのぐらいいるのかっていうのが分かってないんで、
はい、
マングローブにその役割がどのぐらいそこに貢献しているのかっていうのが、
はいはい、
それを分かるために、接続密度推定が必要なので、はい、
なるほど、
方法を、開発してました。
あ、それ開発はどうなんですか、できたんですか、進捗状況どうなんですか？
いや、できたと私は踏んでます
けど。あ、踏んでる。そこまで踏んでる。池島先生どうなんですか？
一定の成果があったと。
あ、あったんですか、はい、すごい、あ、これすごいじゃないですか。
すごいでしょ。頑張った、
自画自賛ですね。いや、でもそれしていいぐらいのね成果だと思いますよね。へえ。あ、その情報をこれからどう生かしていくかっていうことにもなってくるわけですね。
そうですね、
はい、そうか、じゃあね、なおさら行った甲斐がありましたし ね、
そうですね。
あとちょっと聞いたところによると、鈴木さんが訪れた大学は大学構内にマングローブがあったって。
はい、
すごく広い大学なんでしょ？
そうですね、はい、
いや、校内にマングローブあるってすごいですよね。
うん、なかなかないですよね。想像もしがたいですよね。
いや、本当に今僕の頭の中で想像してるのは相当すごい家ですけどね。建物がすごくこう隅の方に建てられてる
そうですね、
なんか印象ですよね。実際そうなんですか？
正直なんでこんなに敷地が広いのか、
広いのか
無駄に広いんじゃないかと思うな。端から端まで1時間では歩けない。
そこまでですか。でもそんな大学はやっぱり、じゃあ元々やっぱりマングローブの研究を目的にそういう風に建てたんでしょうかね。どうなんでしょうね、これは。
一応水産とか海洋関係の学部があるので、まあ、それで海辺にキャンパスがあるっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
はい、
そういうこと
です
か。それ
にしてもそう
してないですよね。
タイの大学はでもどこも非常に大規模ですね、は
い、あ、そうなんですか、
はい、
なんかそれだけ聞いてもねちょっと行ってみたいなって気もしますよね。
私が行ってた大学は中に、はい、水族館が、
水族館があった。それ一般の方も入っていいんですか？
はい、
入っていい水族館が大学構内だったんですか？
はい、
それってあれですね、レジャーパークですよね。なんだかね。へー、そこはお金はこう、
あ、ちゃんと
取りますよね。あ、まあそりゃそうですよね、設備のね、はい、保守点検代もありますしね。
でも日本と比べるとやっぱすごい安いですよね。
安いですね。あ、
そりゃそうでしょうね、はい、へえ。でそんな研究成果を携えてですね、
はい、
もうご卒業ですよね、
はい、
この後の進路っていうのは何かやっぱりそういった研究に、
いや全然違う、
全然違う全然違うんですか、
はい、全く違う一般の企業に就職します、
もったいないですね。え、水産関係でもないんですか？
全然違いますね。
へえ、そうですか。いや、でもね、ここまでの成果をちゃんと上げたっていうのはこれからの将来すごくいい財産、先生ね、なりますよね。
はい、
へえ、そうですか。ということで今日はもうお時間来てしまいました。本当にあっという間の時間で、今週の番組はですね、タイに昨年11月に開設されましたリエゾンオフィスについてのお話でした。自然科学系農学部門の准教授池島光先生、そして大学院農学専攻2年生の鈴木美代さんでした。お二方今日はありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。